さあ今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。皆様お元気でしょうか。北海道歌旅さ、私純子、ただいま徳島の美馬市というところにあるとあるご機嫌な宿の中の和室の中にいます。ということはつまりは今日は北のうさぎはお休みでございます。となるとやはり私の目の前に現れてくるのがこの方、
司会太郎でございます。ご機嫌いかがでございましょう。
いかがでございましょう。青森の板柳以来です、うん、2人でやるの。
やったんだ、
ね、あのホールの、 あの撤収作業している
ステージ上でね、はい、やったやつですね。
はい、
はい、覚えてますよ。
はい、一体今日はどんな番組になるんでしょうか。
意外と板柳と同じぐらいの番組になると思います。
そうですか、
はい。
またあの太郎さんならではのいろんな知識がちらほらと見えてくる番組になるんじゃないかと私は思っております。
保証しませんけどね、
はいはい。それでは今日も元気いっぱいディスカバリーミュージック .jp
始まります。
さあそれでは今週の1曲目はこの曲からスタートです。
とかくこの世は住みにくい、どこへ帰ろうか西東、たかが平凡な人なれど命まだ彼もせず。道は果てしなく続いてゆく、命あるものとして情に差をさせど流されず、ただ前に歩いてゆく。起きたくないのに朝目が覚める、昨日のお酒が残っています。こうして一日が始まり、そして終わってゆきます。政権交代何するものぞ、日々の暮らしは楽にはならず、うんちく言うだけじゃお家は立ちません。日銭を稼いで記憶美しく、道は果てしなく続いてゆく、命限りあるものとして情に差をさせど流されず、ただ前に歩いてゆく。テレビの字幕は間違いだらけ、無責任にも程がある。意地もプライドも全くなくなってんのでしょうか。街を歩けば肩がぶつかる、視線も合わさずごめんも言わず、理想を言うだけじゃ心は晴れません。日銭を稼いで記憶美しく、道は果てしなく続いてゆく、命限りあるものとして情に差をさせど流されず、ただ前に歩いてゆく。昔愛したあなたを思い、愛想笑いを浮かべてみても、過去は過去として少しも変わりはしないでしょうね。何するものぞ、全ての願いは叶わなくとも、このままいけば 明日も目が覚める、日銭を稼いで記憶美しく、道は果てしなく続いてゆく、命限りあるものを通して情に差をさせど流されず、ただ前に歩いてゆく、道は果てしなく続いてゆく、命限りあるものを通して情に差をさせど流されず、ただ前に歩いてゆく、ただ前に歩いてゆく、ただ前に歩いてゆく。
太郎さんの、ね、歌が光る一曲ですね、これ。
久しぶりに聴きましたね。
ましたわーわーわーって。いいじゃないですか。この番組が放送される頃には、もうすでに10月が終わろうとして11月になっている感じなんですけれども、
はい、2018の終わりですね。
本当です ね、 いやしかしその10月の前半で行っている、四国九州のツアーの、はい、なんて言うんでしょうね、引きこもりの日、
うん、
という一日がありまして、その中で、ラジオも撮ってしまうじゃないかということで、
天気に恵まれましたね。北海道から出てくるときは台風25号があったタイミングで、
ね、
出てこれるかどうか分かんなかったんですけど、まあ、出てこなくちゃなんないんですけどね。
そうなんですよ、結構今回はビビりました、
はい。
太郎さんも一足早くダルと一緒に、フェリーに乗って、
うん、
しかもあのフェリー&フェリーっていうのもなかなか珍しいんじゃないですか。
はしごでしたねフェリーの、
はい。あれは室蘭宮古で行ったんだね。
そうですね、岩手県宮古に着くフェリーっていうのが今年できたのかな、
うん、そうそう、うん、してそこから仙台まで車で走って、仙台港から
今度は名古屋港までっていう、
うん
うん、
太郎さん船慣れしてるみたいですね。
全然関係なかったですね、うん、普通でしたね。
やはりこう揺れに身を任せられるっていうのが、うん、勝因なんでしょうね。
もう完全に自分家みたいなもん
ですね。あ、そうですか、そうですか。
相棒のダル君はもう早々と具合悪くなってました
よ。とんでもないですね、今までそんな感じだったんですね。
一番乗ってるくせに ね、
ね、そうですか、
はい、
あ、でも良かったです、
ね、
せっかく船の中でいっぱいやろうって誘ったのに全然付き合ってもくれなくて、
そう、もう酒もタバコも飲んだら具合悪くなるって。
あ、そうですか、うん、そのままやめてしまえばいいのにね。
本当ですよ ね、 ね、ずっとフェリーに乗ってやがればいいんじゃない
の、いいじゃないかと、なんて思いますけども、
思っちゃいますけどね、
はいはい。でもおかげさまで台風をすり抜けて、
うん、
方面からみんな集結して、
はい、
四国のツアーを 回っている最中なんですけれども、
はい、
あの宇多田ヒカルのね、
うん、
伝説というかいつもやってしまうことの中で、あの前乗りと言われている公演の前日に現地に入った場合、
はい、
うん、その日の夜飲みすぎるという、ところあるみたいでございまして、
ああ、
ね、やってしまいましたね、うん、
はい、
いやびっくりですよ。
覚えてないですよね。
いや覚えてないですね、
はい。だからもうこういう場合は本当に一人だけでも何にもしないで食べ伸びせずに記録つけてる人が必要ですよね、
うん、必要だと思いました。
個人的に雇おうかなと思いました
よ、ね、
うん、
ね、
はい、
秘書 ね、
秘書ね、
本当の意味での秘書、
はい、
いや私もそこまで全く覚えてないっていうのが、ね、うん、20年ぶりぐらいで覚えてなくて、
あ、そうですか。
大体ね、景色とか、
はい、
あのポイントポイントで覚えてて、あの次の日迎えるんですけど、すっからかんにその時間だけスポッと抜けてて、あこれまずいなと思いましてね。
私の場合毎回なんですけど
ね。あそうですか、慣れっこですね。
はい、
はい、心配です。
ただそうですね、こういう日もあってもいいんじゃないですか ね。
楽しかったですもんね、きっと。
そうですね、はい、もう本当にね、来れるか来れないかの瀬戸際でしたから、
はい、
みんなと再会した時はね、メンバーと再会した時は
嬉しかった
ね。まあね、まあしかもまたね、宿のそばに美味しいところを見つけることができましてね、
うん、あの安い焼き鳥と、
はい、
そして美味しくて、
うん、
黒霧島を、
はい、
2本ぐらいバンバンと飲んじゃって
そう ね、
はい、ご機嫌でした、
うん、そんなね、忘れるはね、飲むなって言われるかもしれないけ ど、しょうがないんだもん、その時美味しかったんだから。
そうね、
うん、逆切れ気味に話してしまいましたけど、
いいと思います。とにかく全員集合できて嬉しかったという喜びの前日でございました。
はい、
旅の話は一曲挟んでからまた話してみたいなと思っています。
はい、
はい、じゃあもう一曲お届けいたします。飲み過ぎた次の日っていうのはやっぱり朝起きるのは辛いって当たり前です、
うん、
太郎さんも思わず内線電話をかけてしまったんですけれども、
同時にダル君からも LINE 電話来てまして。
あ、そうです
か。2つ一緒に撮ってさらに混乱したわけです。
そうだったんですか、いや、あの外でねダル君と会ったら 私が聞いたセリフと同じことを言っていたので、
はい、
あれなんでだろうと思ったんですが、
だからね、その夜ホテルの部屋に戻ってもうそのままぐったりと仮死状態になったわけですよね。で、だから起きてその2つの電話で、
ね、右耳と左耳で撮って
そうなんですよ、まさにその通りでいやどうしようかなと、まあ本当に混乱に拍車をかけられたわけですよ。え、そうするとシャワー浴びる時間もないし歯磨く時間もないですし、もうスーツケースにね、うん、あのもう荷物いろいろブワーッと投げ入れて、うん、もうサプリメント飲む余裕さえも与えられず、まあ俺が悪いんですけど
出てきたの早かったですもんね。
そ
うなんです。
そして30分後にスマホのアラームセットしたやつが鳴り始めて
そもそも間違っている、
時間を間違えてたのかということでありましたね。
いいですね、マジかっていう言葉を聞きましたから電話をかけた時、はい、はい、聞こえましたからね。あ、
いやもうね、
皆様も本当に気をつけてください、
はい、ね、うん、頑張ってくださいよ。まあでもこっちはやっぱりね、台風25号過ぎた後で暑い日々ですね。
暑いですね、うん、いやこっちの人意外と長袖着てたりするんですけども、はい、まるで半袖着ている私たちがちょっとおかしいんじゃないかと、
ね、違法人ですよね、
違法人ですね、
未亡人じゃないですよ、違法人ですね、
はい、聞き間違えてないです。
そうですか、はい、こちらが思い違いをしただけですけど、いやまあ暑くて
30度はありますね。
ありますね、うん、
すごいです。
蚊も飛んでるんですよ、まだ生きてるんですよこっちは。
いやーね、また厄介な蚊だこと、
はい、やられましたよね、お互いにね、
太郎さんはもう朝朝食会場で会った時に、はい、負けボクサーみたいになってました。
そうですね、まぶたやられたんですよ、
はい、
うん、刺されちゃって、まぶただけじゃなくて右手中心に3箇所、うん、4箇所、左手の肘の方にも1箇所、
うん、
なんか耳にもやられてますね、
それざっくり数えると27箇所ぐらいありますね。
ありますね、
はい、大変です。
本当ですよ。
だから、うん、今日ずっと太郎さん、はい、若干不機嫌なんですよ。
そうなんですよ、あの薬ぬりぬりして、いやみんなの協力でいろんな薬塗っててどれが効いてるかも分かんないんですけども満身創痍でございますね、
はい、まだツアー始まったばっかりなんですけどもね。
そうですよ、さっき思いやられますよ、
はい、思いやられます。
これからね、今四国ですけど九州の方にも行かなくちゃならないわけで、
はい、
な
んとか対策取らないとね。
そうなんです、ね、
帰る頃に2倍ぐらいに体膨れ上がってるかもしれませんから。
本当ですよね、はい、本当にそれこそ異邦人に見られるかもしれません、
はい、未亡人ではないです、はい使っていきたいと思います、
はい、
そしてそんな蚊に食われながらやってきたのは、うん、徳島県の三好市。
三好ね、
はい、はい、初めての町でございますけども
、3つの好きと書くんですね、
うん、何やら、はい、あの城の跡地が小学校
中学校の池田、あ、小学校中学校かな、
はいはい、になってまして、
そ
この体育館で、
はい、確かに高台にありますもんね、うん、会場となった体育館は。
あれもうトラック道通れないんじゃないかと思うぐらいヒヤヒヤしましたけど。
いや変な高校入ってましたよね。
あいつでしょ。
あいつ、
うん、どんどん変な道行くんですよ、うん、
いやいろいろ言いたいことあるのかもしれないけど、うん、絶対言わせないですけどね、うん、後ろからね我々乗用車、はい、トラックを追跡してたんですけど、あーやべえところ入っていくななんてね、うん、思ってましたけど、
うん、
それ見たことかみたいな状態もありましたね、はい、
皆さんもね、はい、トラックで初めての街を走るときは、うん、ちゃんと大きな通りを事前にチェックして、
それとね Google マップってね、スマホとかでいわゆるマップナビゲーションシステムありますけども、はい、あれもね、全面的に信用してもおっかないよっていうことも、ね、
そうなんですよね、
分かりましたですね。
かといってカーナビもなんかこう
カーナビ、そう、うん、純正のカーナビっていうのはデータがこう、ね、更新されないことには古い情報が残ってるだけで、うん、
はい、
そうすると新しい道も分かんないし、はい、
そうなんです、そうなってくるとやっぱり Google さんが今のところ一番強いかなって。
ただ評判いいのはヤフーカーナビらしいんですよ。
あ、そうですか、
なぜか わかんないですけどね。若干評判はいいみたいですよ。
そうですか。じゃあちょっと今度ヤホーの方で、
はい、ヤホーです
ね。調べてみたいと思いますけども、はい、その三好での公演も、町の老若男女の皆様が300人以上いらしてたんじゃないですか。
そうですね、うん、そうお見受けしましたですね、
うん、始まる前からスタッフの皆さんが、うん、私たちの物販で売っている HU T シャツ、
うん、はい、ウタタビザースタッフ T シャツね、
はい、これ全部みんな買ってくれて
ね、
うん、嬉しいんですけど、はい、私たちと同じ T シャツ着てるので、はい、誰がスタッフだか分かんなくなるっていう、はい、
それも混乱しましたです ね、混乱というより混迷かもしれないですね、う
ん、いや混乱でいいんじゃないですか、ね、
あ、そうですか。あえて違う言葉を重ねていった方が飽きないのかなって、うん、リスナーの皆さんは
春夏冬ってやつですね、
飽きがないっていう ね、はい、
はい、すいません、
それは言わなくてもよかったような気がしますけどね、はい、い
い
ですよ、
ありがとうございます。
チンコファンの皆さんいかがでしたでしょうか。
と、はい、いうわけで、まあ、はい、まあ、売り出したのは私たちなんですけど、
まあ、そうですね。買ってくれたのは別に文句言う筋合いはないんですけ ど、
あまりにも初めての出来事だったんで
そうなんですよ、だからもう一瞬にして会場内が HU T シャツでね、はい、溢れ返りましたから、はい、ありがたい話です。
はい、はい、ぜひとも各地のスタッフ、
うん、
もどきさんを、
ね、はい、各地で売りますからね、はい、HU スタッフ T シャツ、は
い、すごい安くて着やすいの、
はい、うん、気持ちいい素材ですもんね、
はい、うん、ぜひそちらの方もチェックしていただけたらなと思います、
はい、
じゃあもう一曲お届けいたします。
三月花まだ咲かぬ春は菜の実の雪解け水に光るつぼみは命温め北の暦はゆっくり開く山の錦は青空まとう実れ育っての願いを受けて北の暦は幸豊かなり
「花びら」
だ満ち照らす。ため息ばかりじゃ心を
太郎さんは、はい、ミスター四国って
言われてますね。
ね、飲み屋さんとかでもあミスター四国来たなっつって、うん、ね、
いらっしゃったわよミスター四国さんミスターとさんがねダブルで使われるぐらい、うん、
そうですね、
そうなんですよ、
それぐらい有名な、
はい、
ミスターですけども、
はい、
もう営業で四国を訪れることも含めると、うん、
はい、
もう結構来てますよね。
結構来てますね。だからまあなんかあれなんですよね、妙に馬が合うと言いましょうか、
行ってますよね、
行って非常にこう気分が高揚してくる感じでございますな。
いいですね、そんな太郎さんに、うん、せっかくなんで、
は
あ、今パッと思いつく四国の、
はい、
まあ、四国って言っても4つの県がありますから、
う
ん、
はい、そうですね、
あるんですけども、四国のいいところ、
は
い、
うん、
じゃあ5つ
5つ
どうでしょうか、
ました、ね、
はい、パンパンパーンと、
やっぱりね食事が北海道の人間に合うんじゃないかな、味覚が、うん、
食事が合う、
合うんですね、だからどこ食べてもいいわけですね、
はい、
でまあ、ちょっとそれにこうね、関連するんですけど、うどんなんですよね。
やはり
うどんはね、まあ、香川県がうどん県と標榜してるぐらい、はい、当然本場ではあるんですけど、
うん、
まあ、日本全国美味しいうどんたくさんあります、
はい、
ただ四国で食べるうどんはね、こう
ひときわ
なんですね、自分にとってはね、
うん、やっぱ水の関係もあるかもしれない、
水あるかもしれないですね、吉野川や四万十川とかもありますしね、うん、なんか山の、
うん、
山が多い4県、四国4県ですから、
はい、そうよね、
うん、だから
水は関係あるね、
それあるんだねきっとね、うん、川もあればもう、
はい、
まあ海もあるけど、うん、川だよねこの場合はね、
だから、お魚もいっぱい取れるから出汁もはい、いいんでしょうね、
うん、だそうですね、魚も美味しいですよね、うん、
はい、食事がいい、
いい、
うどんがいい、
うん、
そして、
うん、やっぱり人もいいですよね、
人もいい、
これはですね、いやこれは四国の方に直接聞いたことあるんですけども、
はい、
やっぱりお遍路文化っていうのはおもてなし文化、はい、まあ、うん、言ってみれば見ず知らずの人がこうね旅をして、うん、お寺を回ってっていうのを昔からあるから、はい、そういった意味ではそういう旅人を助ける気持ちですとか、
なるほど、はい、そういうところでちょっと北海道と似たとこあるのかもしれないですね、
そうかもしれないですね、
うんうん、ようこそっていう感じで、
はい、うん、それはありますですね、
それから、
うん、さらに言えばですね、やっぱりね先ほど山が多いっていう話しましたけども、うん、そのね山がある町並みがね非常にこう絵になってると言いましょうか、
わかる、
うん、なんか、うん、道ね車で走っててもその 道すがらの風景がまたね、うん、見ててね、
そうですね、
和むんですよね。
五番の目になってたりとかしないから、
う
ん、
そうそう、
このね、景色の中にうまく道を取り込んだっていう感じになってるんで、うん、
はい、
邪魔しないですよね。
そうですね、うん、だからそれもね、営業でもう車レンタカー借りて
楽しそう、
町から町へ移動しますけど、そう、はい、それもね気持ちいいところでありますね、うん、でもう一つはこれは四国に限ったわけじゃない、九州であったり、まあもちろん関西関東東海、まあ東北もそうですかね、
はい、
歴史ですよね、
歴史、
歴史の重みをね、感じることができるのがやっぱり四国もいい、
う
ん、北海道の人間はね歴史浅いですから、
そうですね、
はい、住んでますと、うん、まあ生まれて住んでますとね、まあもちろん北海道は北海道らしい歴史はあるんですけども、うん、やっぱりね長くこうね栄えてきたことだとか、
はい、
北海道じゃね目にすることできない、やっぱり歴史的建造物があったりとか、
そうですね、うん、もう何代も何代もそこで生まれ育ってきたっていう町ですからね、
うん、それは羨ましく思いますね。
わかります、うん、
北海道から出ると、うん、どこ行ってもそう思います。四国はそういった意味じゃ、うん、なんていうんですかね、その県でも個性がある、4つの県しかないけども、うん、それが個性あるっていうのも、うん、あ、不思議だなと思いますね。
そうですね、いいとこだらけじゃないですか、はい、いや多分これからも、
うん、悪いところも言いましょうか。
あ、ぜひ。
あるんです、
はい、何でしょう。
軽トラが多いこと
それいいじゃないですか別に。
いや、いいんですけどね、うん、軽トラックのドライバーの皆様が、
はい、
右折は分かるんですけども、はい、左折するときが非常にそのね、
シュッと入ってくる、
入ってくれればいいんだけど、
うん、ニュルッと入ってくる
30秒ぐらい待つこともあるわけなんですよ。
ええ、
歩行者いないんですけどもね、はい、だからゆっくりと入りすぎて、北海道人間ね、まあ本当にだだっぴろい道、うん、青空下げて、こんなこと言ったら怒られますけどまあ走ってることがあるから、それがねちょっとね、おいって思う時がありますね、う
ん、なるほどね、
うん、あと夜の道が暗いこと、
街灯の少なさ、
はい、
いや、いいことでもあるとは思うんですけど、
うん、そうなんですね、うん、ただやっぱりね、目がね、こう夜になるとしょぼしょぼしちゃったりとかしますと、ね、ちょっとね運転しづらいんですよ夜は、
ね、
明かりが、うん、少なくて、
いや、この間の北海道の地震の時でも、
はい、
一時期町の電気が全部なくなった時、
う
ん、大変危険な状態に、
ね、そうでしたね、
まあ、乗る方もおかしいんじゃないかと思いましたけども、
はい、
ある程度の道しるべとなるくらいの街灯はね、
うん、はい、
あったら
安全
ですよね。そうですね、
それはねやっぱりいい気になりますね、うん、
それくらい、
それぐらいかな、
軽トラと街灯であると、
うん、そう、あとはそう、下道、高速道はかなり整備されてきてるんですけども、下道ね、
はい、
国道とかが本当に一車線が多いんで、うん、
はい、
うん、一台ねちょっとのんびりしすぎちゃってるのかななんていう車があると、これもね北海道人間にとっちゃいろんな、
それはいいの、
思いが募る、
それはいいんだと思う、
うん、
もう俺は安全運転だから
安全運転はいいんですけども、
そう
です、いわゆるね、50キロ表示で42キロで走られると困るなっていう思うわけですね。
そうですね、波に乗って、って、
はい、これはでも完全に私石川太郎の主観でございますからね。
そうですね、
はい、
いいところは皆さんは直接訪れて、
うん、はい、
いいところも悪いところも、
そうですね、だから今後も本当に、北海道新千歳空港、まあ、旭川空港、稚内空港、どこでもいいんですけども、
はい、
直接ね四国行き来できる飛行機とかがあると楽なんです。
あるんだって。
知ってます、松山、はい、空港ですね、愛媛の松山空港じゃないですか。
徳島もね、
徳島もあるんですか。
夏限定であるんです
って。チャーターかな、
うん、あ、ター
チャーター、
8月だけね、
うん、
直行便があるみたいです。
8月だけ、
はい、
うんうん、
それをその時期にだけ行く方がいるみたいです、
うん、なるほど、はい、あれですよ、徳島は阿波踊り、
はい、
うん、
そうですよ、
これをね、
ニュースになってましたね、
これもねちょっといろいろあるようでございますけど、うん、
はい、
まあ一度見てみたいものですね、
生アワー、
はい
はい、生アワー踊り、ぜひ見たいです、
アワーアワーアワーってね、
あさすがね慣れ親しんだ言葉ですね、
司会太郎が喋ってる感じしますでしょはい、本物です、はい、
一曲聴きますか、
行かないでおく、
行かないでおく、
行っておこうか
じゃあ行かないでおきましょうか、
そうですか、意外でしたね
でもダル君が曲行けばって顔してますので、
あ本当ですか、
じゃあ行きましょうか、
ある人の言う通りだっていいんですか、
尺ですね、
尺ですよね、
じゃあたまに曲行かないで喋り続けましょうか、
喋ってみましょうかね、
やってみましょうかね、
はい、
じゃあせっかくですから司会太郎が来ている意味を、
はいはい、
なんかうん、ちょっといつもと違うねっていうのを聞きたい方もいらっしゃると思いますので、
は
あ
は
あ、司会というお仕事において、うん、はい、きっと太郎さんの中でも、うん、ためになるなっていう司会者がいると思うんですよ、
あ
この人の司会面白いなとか、
うん、
素敵だなとかっていう、そういう司会者の方いらっしゃいましたら、
あれですよね、やっぱり皆さん聞いてらっしゃるかと思うのは、やっぱり歌番組の司会者が、
うん、
例えば玉木宏、
はい、
うん、いいんですね、
はいはいはい、
ですとか、うん、あとどなただろうな、
女の人でも、
うん、
あのショートカットの上手な人いましたね、すいません今ポッと出てこないんですけど、
今必死で頭を動かして思い出そうって思い合ってることができないですね、はい、
ちょっとガラガラ声って感じだね、
あ
と
どいたかこ
そう
違いますか、
はい、
いやいらっしゃるんですよ、だからあの歌をこうね前振りでこう紹介して、でうまいことを歌い手さんにバトンタッチするっていうのはもう
ね、プロですよね、
そうですよね、
技、
はい、
あのちょっとしかないイントロに乗せて喋、うん、り出して、
はい、
お客さんの気持ちを高ぶらせて、歌い始めの間際でうまくとこう まとめて送り出す、
はい、
あれ素晴らしい、
ね、で逆にクイズ司会者大橋巨泉さんとか、
はい、
まあだとちょっとまたイメージが違うんで、
あ、そうですね、
ああいう人たちは逆に番組全体を盛り上げるためにジョーク言ったりだとかね、うん、やるわけで、うんうん、それだと、うん、ちょっと当てはまらないかなっていうのは思いますけど、
なるほどですね、
ただね昭和生きてきて僕らもねテレビいろいろ見てきた中ではやっぱりね司会者はいろんな人をね、うん、テレビでも舞台でも見てきましたんで、
はい、
例えばまあ今ね最高峰って言われてるのはやっぱりねアメリカのアカデミー賞を司会する人っていうのは、
は
い、やっぱり名誉らしいんですよね、で2時間3時間の番組をこう運んでいく役なんですけども、はい、まあ台本は決められてジョークはここで言うとかっていうのをきめ細かくやって、うん、当然リハーサルも何度もやってっていう、そうですね、
いや、 やっぱりさ、うん、あの素晴らしい一瞬は突然はできないってことですよ、
そうですね、
みんな一曲の、ね、説明も何度も何度も練習して考えて、
うん、はい、そうですね、だからこれはもう毎回あれですね、毎回というよりもずっとですね、それは玉木さんも、
うん、
玉置さんか、うん、玉置ひろしさんも、
はい、
年がら年中毎回のように練習してらっしゃるんでしょうね、
う
ん、
そうですね、うん、いや喋りっていうのはすごいすごい、
うん、
うん、
これはね、
本当にすごいと思う、
はい、まあね、歌ってる人ももちろんすごいですけども、うん、まあ、不思議な商売ですね、
うん、
司会っていう、
ぜひともね、
うん、
あの太郎さんもいいお年になってきましたけれども、いい油も乗ってきて、
はい、
特に女性のファンの方もどんどんついてきてますので、
うん、
ぜひともこれからも
応援よろしく
お願いします、
お願いします、
じゃあそろそろ行ってみましょう
か
ね、
はい、はい、
1, 2, 1, 2.
あの旅の途中で宇多田部座のボスがですね、はい、あのバンコクから日本に戻ってくる飛行機の中で、うん、こんな面白い映画を見たんだという話とかで一度盛り上がったりするんですけれど、うん、その映画をなんと太郎さんもすでに見ていて、
はい、
なんていう話をして、
これはね、言ってみればドラマなんですね。映画じゃなくてこうエピソードで、はい、8話ぐらいあるんでしょうかね、はい、Amazon プライムビデオってい う、例の通販の Amazon、うん、
はい、
あれはプライム会員っていうのに入ってる と
見放題なんですよね。
見放題なんです、うん、会員になってなくても、うん、有料で見ることできるんですけど、うん、
便利ですよね、
はい、その中の一つの番組で、アメリカが制作した1950年代のニューヨークを舞台にした、ミセス、マーベラスミセス、うんうん、なんとかっていうここで出てこないのが気持ち悪いですね
気持ち悪いです、
はい、調べておきますけども、はい、それなんですね、はい、これはね1950年代、もうアメリカは言ってみればこの世の春ですね、戦争第二次世界大戦が終わって、1950年代はまあ言ってみればどんどん豊かになっていくわけですよ、うん、その中で、まあ、家庭もね、はい、保守的になっていって、でその中で裕福な奥さん、
はい、
うん、旦那さんはいい会社に勤めてて、そして奥さんは、まあ、専業主婦でございます。子供2人育てて、その旦那さんの方は仕事が終わると夜ニューヨークですからスタンドアップコメディー、
はい、
やるわけなんですね。言ってみれば一人でこうマイクの前に立ってジョークを言うっていう、言ってみればアメリカの漫談でございますわ、
はい、
うん、この時期から実を言うとアメリカのコメディっていうのはスタンドアップコメディ、一人でやる漫談が主流になってたんですね、
はい、
その前は実は日本と同じように漫才師、うん、2人コンビであったり、うん、あるいは3人コンビであったりっていうのが普通にあったわけなんですけども、
うん、
まあ、それはちょっとした知識として入れていただいて、まあ、その旦那がまあ秘書と浮気しちゃって怒った奥さんが酒飲んで、その言ってみればコメディークラブ行ってもう酔っ払った勢いで
どういうわけか、うん、立ってしまうと。
そうなんです、漫談やっちゃったんですね、うん、それが評判読んで
どうにかなっていくぞっていう、
彼女はどうなるのかっていう、うん、そういうドラマでございます、はい、
でその中で、はい、あのみんながいいね、うん、いいね素敵だねって言ってたのが、
はい、
あのファッション、
そうですね、
なんと
本当に美しいですね、
うん、
これはまあいや、 やっぱりね美術ですとかね衣装さんですとか、うん、あと舞台装置作る方ですとかね、まあ見事なもんですよ、 お金かけてるんですよ、うん、でクリエイターの方がもう女性なんですよね、
うん、
だから1950年代を舞台にしている物語なんですけども、
はい、
女性がいわゆる独り立ちしていく、うん、女性が活躍する時代をメッセージとしてあるんですが、はい、これ今現在の物語でもあるわけなんです
、ね、はい、そうですよね、いやまたねかっこいいんです、その女性が、
う
ん、
そう
スタイルも、うん、あのちゃんと自分で管理してね、
そうですね、
赤ちゃん、自分の赤ちゃんの頭のサイズまでね小さい時から測ってましたけど、
そうそうそう、
はい、
今はもう映画もそうなんですけども、映画以上に力つけてるのがアメリカあるいはヨーロッパのテレビ界なんですね。で言ってみればもう潤沢な予算を使うことができる、なぜかというと世界にその番組作ったら売ることができるから、はい、マーケットが広いわけなんですよね。
なるほど。
でそういう、ね、テレビ番組、昔はね映画俳優はテレビ番組に出ることはもう格下と見られてたんです。
映画は映画、
映画スターがいて、テレビはテレビだけのまあ、スターがいて、
はい、
もっと言うならば、CM なんかに出ちゃうと、ああ落ちぶれたななんて言われてた。
へー、
それが今の時代はテレビに出たい映画スターがたくさんいるわけなんですよ、うん、だからアカデミー賞を取った女優さん俳優さん積極的にテレビ自分でプロデュースして、うん、もう8話だろうが12話だろうが24話だろうがこう作るっていう時代になってきて逆転現象が起きてるんですね、うん、
需要があれなんですかねやっぱり映画にこう偏ってたのもなくなって、はいうん、テレビの方もどんどん増えてきて
そうです逆に言えば今映画なんてもうアメコミの映画化ですとか、うんはい、昔の映画の、うん、言ってみれば作り直しですとか、はいはいホラー映画とか、うん、もう、うん、ある意味偏っちゃってるんですよ ね映画界の方が、
はい
うん、テレビはその辺冒険できるし、うん、エピソード数を重ねていけば、うん、そのキャラクターを掘り下げることができる
そう、ね、
やってて面白いんでしょうね
なるほどね、うん、あのボスも言ってましたけど、はい、映画ってなると2時間の枠に収めなきゃいけないから、はい、どうしてもこう深さがね、
はい、
話の深さに入っていきにくいとだけどもこのドラマ化っていうのにすることによって、
はい、
じっくりと物語を堪能することができるということです、う
ん、それも視聴者分かってるんですよね、
うん、
で今もスマホでもそういうい
や本当ですね、
うんまあ、映画もそうですけどドラマも、うん、見れますんで、
うん
まあ、そういった意味じゃいい時代になりましたよ昔だったら刑事コロンブぐらいしかなかったようなもんですけどね
見てました、
うん、大好きでしたね
あそうですか
、皆さんも大好きだと思いますよねだからそういうアマゾンもそうですし今ネットフリックスですとか、はい、Hulu ですとかいろんなサービスありますんでねそういうのを活用して地上波が面白くないっていう方は、うん、有効な手段だと思いますけどもね、うん、
でまたその地上波が面白くないって思ってき始めてるでしょ今、
はいはい、
割とでその地上波の方の人たちも刺激を受けて、
はい、
よし面白い番組を作ろうって言ってこうやってるんでしょうね
そうなんでしょうね、うん、いやそれがいい結果になれば、
うん、
あ素晴らしいと思います、
はい、
マーベラスミセスメイゼルでございましたね
だいぶちょっと前後してましたね、
はい、
マーベラス
ミセスメイゼル
メイゼル
はいっていう番組
私もちょっと見てみようかと思います、
はい、
何しろね、うん、女性目線で言うと、
はい、
ファッション、
ね、
メイク、
はい
髪型も
そうです
あの小さな帽子をねこうすごくおしゃれにキュッとかぶってる姿だとか、
はいうん、時代交渉も優れてるんですね、
うん
はい、
いいなと思いますね、
うん、まだまだたくさん僕ね海外ドラマ見るの大好きですから、
はい、
ぜひ何か分からなかった
ら
多分札幌でも5市に入るぐらい海外ドラマに詳しいはずです、
うん、あそうですか、いや素晴らしい、
はい、
さすがミス映画あ、まあ、ミスター、
だからすすきののクラブとか行くとミスター映画さんって言われますよね
いらしてたわよ
ミスターとさん付け2つ重なってますけどね それぐらい、言われる時がありますよ、
おめでとうございます、
はい、帰ってどうも
いや楽しみですね、ラジオもね時間もうちょっとあるんで、
はい、
せっかくですから、うん、いつもの太郎さんのもう少し詳しそうなマニアックなところを掘り下げていきたいなと思ってますけど、
まあ、もうどうぞお構いなく
いいですか
今
日はあまり曲流しませんから
あいいことですね、はい、逆にこういう日があってもいいかもしれません
いいかもしれません、
はい
かつてこの2人でやってきた番組の中でも、はい、結構マニアックな電化製品の話とかもしてきましたけども、
はい
最近あれですかご無沙汰ですか、うん、いろいろ新しい電化機系は
あチェックは続けてます
よねあそうですか、
は
い、なんかすごいの出てきたよとかっていうのあればぜひ
これはね
教えていただきたい
すごいの出てきたのっていうのはこれはねまあ皆さん男もそうですけども、
はい、
掃除機っつったらね海外の家電、
うん
何ですねダイソン、
ダイソンもそうだし、うん、ケルヒアー
ケルヒアーもそうですね、ケルヒアーはドイツです ですねダイソンはイギリスだったかな、
うん
言ってみれば充電式でワイヤレスで掃除機こうできるやつありますね、
はい、うちもそれにした
しましたか
めっちゃ便利
便利ですね、
はい、
で意外とね持続時間も続きますですね
長い、
長いですよね、
はい、
そこに殴り込みをかけてきたのがシャークっていうメーカーなんです
おっとサメですか、うん、
サメ、
はい、
シャーク昔からあるんですけども彼らもそのダイソンとかも研究してます日本の市場研究して
う、ね、
今は CM でもバンバンやってますけども そのスタンドタイプって言ったらスタンドをまあ倒すか、うん、ね、まっすぐにするかっていう2つしかないと思うんですけど、はい、それはね曲げることができるんです。
何ですかそれ。
なんか関節がひるって曲がるように、だから、うん、机の下とかをこのままスルーってできること。
なるほどね、うん、こうね、
そう
こうねってラジオで言っても分かんない。
そう、ダイソンとか普通のスタンドタイプだと本当にね寝転がせるように掃除機かけなくちゃいけないのを、はい、ね、立った姿勢のままあの曲がるから
グニュッとね、
グニュッとできるという、それで、はいはい、言ってみればもう、日本の掃除機械に旋風を巻き起こしている、
曲がる掃除機、
そうです、そういうのもあります
ね。なるほどですね、いやてっきり私なんかこう、サメっていうぐらいですから、なんかどっかに噛みついて吸い取ったりするのかと思いましたけど、
はい、これはね昔からシャークっていうブランドはね、あの日本でも少しずつ入ってきたんですけども、まあ、特に注目浴びることはなかったんですね。うん、それが本気で仕掛けてきたっていうことだと思います。
なるほどね、
はい、
ぜひこの曲がる掃除機がどこまで浸透していくのか、
うん、
これからあのいや椅子生活じゃなくてこういうあの畳とかで暮らすことが多い人とかは、はい、うん、その曲がることが非常に便利かもしれません。
そうですね、うん、ことさらそうかもしれません。うん、はい、
今後も、
はい、だから、ね、うん、日本のメーカーが本当はそういうことをやるべきだったのに海外のメーカーがやっちゃってるっていうのが、そう
早いんだ、
これが寂しい限りですね。うん、昔だったら日本人のその目の付けどころの方が世界的に注目を浴びてたっていうこともあったのでしょう。う
ん、目の付けどころがシャープでしょ、
う
ん、みたいな。
そう、
そうですね、
はい、
もしかしたらどこかにヒントを得て今頃、うん、はい、うん、なんかすごくやっぱりこの付けどころがいい商品が開発されてる途中かもしれません。
はい、
はい、
楽しみですね。楽しみですね。そうなると、
はい、というわけで、うん、今日は、ここはどこだったっけな、
徳島ですね、
はいはい、徳島県の美馬市、
はい、
美しい馬と書いて美馬市の素敵な旅館から、
はい、
純子と太郎さんでお届けしてまいりました、はい、ディスカバリーミュージック .jp、番組も終わりの時間でございます。今日最後にお届けするのはそれではこの曲でお別れしたいと思います。
それではごきげんよう。
4つよそ行き顔じゃ伝わらない。